第13章。さて、ダビデの子アブサロムにはナオタマルという美しい妹があったが、その後ダビデの子アムノンはこれを恋した。アムノンは妹タマルのために悩んでついに患った。それはタマルが処女であって、アムノンは彼女に何事もすることができないと思ったからである。ところがアムノンには一人の友達があった。ナオヨナダブといい、ダビデの兄弟シメアの子である。ヨナダブは非常に賢い人であった。彼はアムノンに言った。王子よ、あなたはどうして朝ごとにそんなに痩せ衰えるのですか。私に話さないのですか。アムノンは彼に言った。私は兄弟アブサロムの妹タマルを恋しているのです。ヨナダブは彼に言った。あなたは病と偽り寝床に横たわって、あなたの父が来てあなたを見るとき彼に言いなさい。どうぞ私の妹タマルを来させ、私のところに食物を運ばせてください。そして彼女が私の目の前で食物を整え、彼女の手から私が食べることのできるようにさせてください。そこでアムノンは横になって病と偽ったが、王が来て彼を見たとき、アムノンは王に言った。どうぞ私の妹タマルを来させ、私の目の前で二つの菓子を作らせて、彼女の手から私が食べることのできるようにしてください。ダビデはタマルの家に人を使わして言わせた。あなたの兄アムノンの家へ行って彼のために食物を整えなさい。そこでタマルはその兄アムノンの家へ行ったところ、アムノンは寝ていた。タマルは粉を取ってこれをこね、彼の目の前で菓子を作り、その菓子を焼き、鍋を取って彼の前にそれを開けた。しかし彼は食べることを拒んだ。そしてアムノンは、みな私を離れて出てくださいと言ったので、みな彼を離れて出た。アムノンはタマルに言った。食物を寝室に持ってきてください。私はあなたの手から食べます。そこでタマルは自分の作った菓子を取って寝室に入り、兄アムノンのところへ持って行った。タマルが彼に食べさせようとして近くに持って行った時、彼はタマルを捕らえて彼女に言った。妹よ、来て私と寝なさい。タマルは言った。いいえ兄上よ、私を恥ずかしめてはなりません。このようなことはイスラエルでは行われません。この愚かなことをしてはなりません。私の恥を私はどこへ持っていくことができましょう。あなたはイスラエルの愚か者の一人となるでしょう。それゆえどうぞ王に話してください。王が私をあなたに与えないことはないでしょう。しかしアムノンは彼女の言うことを聞こうともせず、タマルよりも強かったので、タマルを恥ずかしめてこれと共に寝た。それからアムノンは非常に深くタマルを憎むようになった。彼女を憎む憎しみは彼女を恋した恋よりも大きかった。アムノンは彼女に言った。立って行きなさい。タマルはアムノンに言った。いいえ兄上よ、私を返すことはあなたが先に私になさったことよりも大きい悪です。しかしアムノンは彼女の言うことを聞こうともせず、彼に仕えている若者を呼んでいった。この女を私のところから外に送り出し、その後に戸を閉ざすがよい。この時タマルは長袖の着物を着ていた。昔王の姫たちの処女である者はこのような着物を着たからである。アムノンのしもべは彼女を外に出してその後に戸を閉ざした。タマルは 灰を頭にかぶり、着ていた長袖の着物を裂き、手を頭に乗せて、叫びながら去っていった。兄、アブサロムは、彼女に言った、兄、アムノンが、あなたと一緒にいたのか。しかし、妹よ、今は黙っていなさい。彼はあなたの兄です。このことを心に留めなくてよろしい。こうして、タマルは、兄、アブサロムの家に寂しく住んでいた。ダビデ王は、これらのことをことごとく聞いて、非常に怒った。アブサロムは、アムノンに良いことも悪いことも語ることをしなかった。それは、アムノンが、アブサロムの妹、タマルを辱めたので、アブサロムが彼を憎んでいたからである。万二年の後、アブサロムは、エフライムの近くにあるバールハゾルで、羊の毛を切らせていたとき、王の子たちをことごとく招いた。そして、アブサロムは、王のもとに来ていった。見よ、しもべは、羊の毛を切らせております。どうぞ、王も王の家来たちも、しもべと共に来てください。王は、アブサロムに言った。いいえ、我が子よ、我々が皆行ってはならない。あなたの重荷になるといけないから。アブサロムは、ダビデに強いて願った。しかし、ダビデは行くことを承知せず、彼に祝福を与えた。そこでアブサロムは言った。それでは、どうぞ、私の兄アムノンを我々と共に行かせてください。王は、彼に言った。どうして、彼があなたと共に行かなければならないのか。しかし、アブサロムは、彼に強いて願ったので、ついに、アムノンと王の子たちを、皆、アブサロムと共に行かせた。そこで、アブサロムは、若者たちに命じて言った、アムノンが酒を飲んで、心楽しくなった時を見すまし、私が、あなた方に、アムノンを撃てという時、彼を殺しなさい。恐れることはない。私が命じるのではないか。大きくしなさい。勇ましくしなさい。アブサロムの若者たちは、アブサロムの命じたようにアムノンに行ったので、王の子たちは、みんな立って、おのおのそのラバに乗って逃げた。彼らがまだつかないうちに、アブサロムは、王の子たちをことごとく殺して、一人も残っているものがないという知らせがダビデに達したので。王は立ち、その着物を裂いて、地に伏した。その傍らに立っていた家来たちも、皆その着物を裂いた。しかし、ダビデの兄弟、シメアの子、ヨナダブは言った。我が主よ、王の子たちである、若者たちが皆殺されたと、お考えになってはなりません。アムノンだけが死んだのです。これは、彼が、アブサロムの妹、タマルを辱めた日から、アブサロムの命によって定められていたことなのです。それゆえ、我が主、王よ、王の子たちが皆死んだと思って、このことを心に留められてはなりません。アムノンだけが死んだのです。アブサロムは逃れた。時に見張りをしていた若者が目を上げてみると、山の傍らのホロナイムの道から多くの民の来るのが見えた。ヨナダブは王に言った。見よ、王の子たちが来ました。しもべの言った通りです。彼が語ることを終わった時、王の子たちは来て声を上げて泣いた。王もその家来たちも皆非常に激しく泣いた。しかし、アブサロムは逃れて、ゲシュルの王、アミホデの子、タルマイのもとに行った。ダビデは、日々、その子のために悲しんだ。アブサロムは、逃れてゲシュルに行き、三年の間そこにいた。王は、心に、アブサロムに会うことを、切に望んだ。アムノンは死んでしまい、ダビデが、彼のことは諦めていたからである。